私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。今日私たちに与えられた福音の日課は5つの小さな例えが含まれており、いずれも天の国を例えています。実はマタイによる福音書13章は全体が天の国の例えとなっており、私たちは2週前から天の国について主イエスの語られる例えを聞いてきたのであります。ちなみに天の国とは天にある場所というよりも神の支配する領域を意味しているといった方が適切でありましょう。というのは天の国と訳されているのですが、これは支配という意味を持つ言葉が用いられているのです。また主イエスご自身、実に神の国はあなたたちの間にある、このように言われているのですが、それは神の国がどこか遠くにあるのでもなく、あるのではなく、また死後の世界のことでもなく、私たちが神の支配のもとにあるとき、そこに実現するものであるということなのです。このことを踏まえて、はじめにこの2週にわたって聞いてまいりました天の国の例えについて簡単に振り返ってまいりましょう。2週前の日課では種をまく人の例えから聞きました。天の国とは私たちが良い土地であることを要求するのではなく、たとえ私たちが道端や石だらけのところや茨に覆われたようなところ、すなわちふさわしくない一人一人であったとしても、神の憐れみは主イエスによってその私たちを耕し、ふさわしいものとみなし、まかれた種が成長するようにしてくださる。それが天の国、神の支配のもとにあることである、このように聞いたわけであります。そして先週の日課では毒麦の例えが与えられました。そこから聞いたことは、天の国とは良い種から芽生えた麦だけが育つことを要求するのではなく、私たちのうちにある麦も毒麦も育つままにしておきなさいという神の憐れみのうちに保たれているということでありました。私たちのうちにある良い面はもちろん、悪とみなされる部分さえも決して切り捨てられることなく受け入れられ生かされている、それが天の国なのだということでありました。そしてこの2週にわたって聞いてきた御言葉を要約すると、先週ご紹介したルターの義人にして同時に罪人という、私たち人間の二重性というものに行き着くのであります。私たちは罪人、すなわち道端や石だらけの地、茨に覆われるところといったふさわしくない土地、あるいは毒麦を麦とともに抱えたふさわしくない畑に過ぎないのですが、主イエスの十字架によってその私たちがそのまま良しとされた、 が神の憐れみのうちに罪人に過ぎない私たちが同時に義人とされているということなのであります。これが神の支配のもとに私たちがあるということであり、天の国とはそういうものであると例えが語っているのです。それでは今日の日課は天の国についてどのように教えているのでしょうか。たくさんの例えが含まれていますが、その中で44節の次の例えに目を向けたいと思います。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買おう。これまでの天の国の例えは、私たち人間の状態、決して良い土地ではなく、また無意とともに毒無意を生えさせている神の前にふさわしくない私たち自身について触れられていました。これに対してこの例えを通して語られているのは、私たちがふさわしいかどうかという私たち自身についてではないのです。ここで例えられる畑とは、私たちの人生を指していると言えるでしょう。私たちは畑を貸し与えられ、それを耕す小作人として描かれているのです。そして畑を耕し、その働きによって生きている。それが私たちの人生である。しかしその畑に隠された宝を見つけると、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買うというのです。イエスの時代、人々は宝を土の中に隠したそうであります。それは強盗や戦争から財産を守る当時の人々の知恵でありました。ところが畑を隠した人が何らかの理由で亡くなると、誰もその隠された宝の存在を知らないので、ある日偶然に畑とは無関係な人が見つけるということもあったようです。このような背景からこの例えが語られているわけです。この例えから2つの点に着目したいと思います。第一に、畑に宝が隠されているということです。もちろん現実には隠された宝を発見することなど極めて稀な出来事であったに違いありません。しかしこの例えが教えているのは、この人が偶然隠された宝を発見したことが、この人の運の良さのゆえということではないのです。すべての人が耕すその畑に、その人生に宝が隠されているということなんです。しかもそれはその人の功績でも能力でも、また熱心さによるのでもないのです。言うなれば、ただね、与えられたものということです。しかしそれは隠されているので、誰にも見えない。誰もその存在を知らない。見えるものだけに目を向けているのなら、それを知ることがないまま終わる。これが例えを通して言われていることなんです。パウロは別なところで次のように書いています。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、 見えないものは永遠に存続するからです。私たちはまさに見えるものに目を注いで生きていると言えるでしょう。人生という畑を耕して生きているとするなら、その時私たちはそれぞれの働きを見、また努力によって得た収穫だけを見て生きているということなのです。本当はその畑に隠されている宝があるにもかかわらず、見えるものを全てと考えてしまうために、見えない宝がわからない。そのような私たちもまた見えないものに目を注ぐようにとパウロは招いているのです。見えないものは永遠に存続する、すなわち見えないものこそ神の領域にあるものだからです。それぞれの人生に散りばめられている神の御業、恵み、それを決して見えない隠されたものになるんですが、それを確信してそれぞれの人生を生きる、それが今日天の国、神の支配の下で生かされているということなんです。第二に触れたいのは、見つけた人は持ち物をすっかり売り払ってその畑を買うということです。畑に隠された宝を見つけた人は持ち物をすっかり売り払って畑を買うというのですが、見出した宝の価値の大きさを伺い知ることができるでしょう。しかしこれは持ち物を全て売り払ってその畑、その人生を自分のものにできるということではないでしょう。それまで人生という畑に向かい、その働き、その努力によって得てきたもの、これによって生きることができるとしてきたこれまでの命の根拠、持ち物が意味しているのはこのようなことになるでしょう。しかし畑に隠されていた宝を見出した人は喜びながら帰って持ち物をすっかり売り払ったのでありました。それは持ち物と畑を投下交換したというのではなく、もはや持ち物を命の根拠とすることは一切やめ、宝が隠されていた畑という新しい人生に生きるということなのです。命の根拠はその隠されていた宝へと移る。すっかり売り払ったという記述は全てをその畑に、その宝にかけた人生を歩み始めたということを示しているのです。そしてこれが天の国、神の支配のもとに生きるということなのです。さて、恵みという言葉心地よい響きを持って私たちの耳に届きます。恵み、それは何かいいこと、しかも特別ないいことであるに違いありません。恵み、それは私たちが期待した何かが与えられた時に用いられることが少なくないでしょう。雨が降らず畑が乾いたり、貯水池に水が極端に少なくなったような時に雨が降ると、人はそれを恵みの雨と表現することなどはその例と言えるでしょう。ところが聖書で恵みという場合、 必ずしも一般的な意味でいう恵みとは違っているのです。例として挙げるならば、受胎告知の場面で天使がマリアに告げた言葉を思い出されます。天使ガブリエルはマリアに告げて言うのです。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。それを耳にしたマリアはこの言葉に戸惑ったと聖書は記しているのですが、マリアの正直な態度であったことでしょう。それは言うなれば、マリアが期待していたことではありませんでしたし、かえって律法によるならばそれは命を危険にさらす可能性が十分にあったのです。それにもかかわらず、神が天使ガブリエルを通してそれを恵みと告げているのです。一体どういうことでしょうか。聖書が告げる恵みとは、私たち人間が期待することや願うことが叶うといった人間の都合を意味しているのではありません。聖書を通して告げられる恵みとは、神が無償で私たちに与えてくださるものを意味しているのです。ですから人間にとって都合がいいかどうかではなく、肯定的な内容であるかどうかでもないのです。またそれは祈ったらすぐ聞き入れられるということでもないのです。例えば苦しみを経験する場合、一般にそれを恵みと受け入れることは難しいでしょう。しかしその苦しみもまた神が何らかの目的を持って与えられたものに違いありませんから、信仰によって人は苦しみさえも恵みとして受け入れることができる、そういう可能性を持っているのです。そして何よりマリアに告げられた恵みとは、神が私たちに無償で与えてくださった御子イエス・キリスト、その方に他ならないのです。天使が告げている恵みとは、マリア個人の都合なのではなく、人類全体の救いに関わる壮大な恵みについてで、ね、あったのです。今日の第二の朗読でお読みいただいたローマの信徒への手紙8章、次のようになりました。私たち全てのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。御子イエス・キリストという無償の賜物、恵みをくださった神が御子と共に全てをくださらないはずはないと言われています。私たちを罪から解放するために、決して良い土地ではない私たちを耕し、ふさわしい地とみなしてくださるため、毒麦も生えている私たちをそのまま育つままにしておきなさいと生かすために、御子を十字架へと挙げられた神は、全てを私たちに備えてくださるに違いない、この確信について触れられているのです。さらにパウロは言っています。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。例えば麦と毒麦を合わせ持った私たちの麦を刺して、それを批判する人がいるとするでしょう。しかし天地と造り主であり、全てを治めておられる神が、麦をも含めた私たちを よしとしてくださっているのですから、何者をも私たちの敵とはなり得ない、こう確信できるのであります。そして私たちはサウロと共に次のように言うことができるのです。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他の どんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。この神の愛、これこそが私たちの人生に隠されている宝である。私たちはこの愛によってそのまま生かされていくのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。